そんな和尚の人にごと。
時刻は午前9時1分を回りました。お聞きの放送は金曜朝の情報番組週末とっておきラジオです。さて、9時台最初のコーナーは横手市平川町吉田にありますお寺西宝寺の斉藤大円ご住職をお招きしてお届けするそんな和尚の独り言。今日もおっさんにスタジオにお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
おっさん、雨降ってきましたね。
そうですね、ちょっとこの頃ね、天気がね、良かったり悪かったりってね、
そう
言いますけど、9月に入りまして秋めいてきましたがね、やっぱり、よく言うじゃないですかね、女心と秋の空ってこう言葉をこう申しますけどもね、天気はね、こう変わりやすいってこう申しますね。
そうですね、
それに例えてね、女性の心もこうね、移り気なところもあるんでしょうかね。
あ、男心と秋の空じゃなくて、
男割とね、不器用ですからね、真面目ですよ。
そうですね、
私なんか特に真面目ですからね、って誰も言ってくれないので、とりあえず言っときましょうかなんてね、思うんですけどもね。で、明日からね、お祭りがありますんでね、ほらね、なんか平川町、私平川町ですけども、
そう来てたんですよ、ね、平川祭り、
ね、朝前でね、やるじゃないですか、
はいはい、
ね、なんか焼きそば祭りみたいなのもやるっていうじゃないですかね。
そうなんですよ、横手焼きそば四天王決定戦が明日明後日秋田ふるさと村で行われます、
ね、そうそうそう、今そこのね、ポスター見てきましてね、
ああそうでしたか、
そうなんだななんてね、まあお祭りですからね、
うん、
よくよくね、天気が良ければいいなって、やっぱり人集まってくれればね、ありがたいじゃないですかね。
そうですね、
でも今の時期はやっぱり天気が左右されますからね。
そうそう、
ちょっと大曲の花火もね、なんかちょっと天気が悪かったんでね、出足がどうなんて、こうちょっとそんなことも言ってましたけどもね。
そうでしたね、最初ね、かなり雨が降りまして、
そう、またやっぱりね、人が集まってもらうことが一番ですからね。なんでちょっとこうポスター見てましたらね、
はい、
いろいろ考えさせられるわけですよね、ポスターってね。
あ、
今ね、ほらもう日本全国ポスターでね、いっぱいの話題じゃないですか今。
あ、そうです ね、
ね、
う
ん、そしたらね、
はい、
まだ横手市も関わりのない話じゃないんですね。
そうでした ね、
ね、びっくりしました、私、ね、
私もびっくりしました。
でもそういうこともほらある中でね、
はい、
数々ずっとね、そういうほら方がね、そういう話題がね、報道されてるじゃないですか、
はいはい、
私あんまりテレビ見ないんですけど、たまたまね、ポポッとこうポポッとこうね、
うん、
断片的に見たところでね、私ちょっとこう気になったことがあるんですよ。
何ですか？
それはね、そのね、記者会見のね、
はい、
当事者とね、
はい、
お記者さんのね、
はい、
そのやり取りの中でね、
はい、
断片的ですけどね、
うん、
パクったんですかって言葉を使うんですね。
お
ね、記者さん、パクったんですか、いや、パクってませんってこう言うんですけども、なんとなく違和感があるじゃないですかっていうのは、やっぱ公共のね、放送の中で、
はい、
そういう言葉っていうのがね、
うん、
いいんでしょうか、使い方、
うんうん、
使い方はね、それぞれなんでしょうけれども、
うん、
そういう時に適当な言葉なんでしょうか、うん、なんてことをちょっとね、うん、こだわってみるとね、
うん
うん、どんなもんなのかななんて思うじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ね、例えばそのいろんな言葉が溢れてますね、
はい、
もちろん昔じゃない今の、造語みたいなものもあるでしょうしね、
はいはいはい、
うん、そういうものがこう溢れている、それは日常会話でね、例えば友達同士の会話だったら別にね、うん、なんてことはないでしょうけども、
はい、
なんか公共のその電波の中でね、そういう言葉がこうやり取りされるっていうのはどんなもんなんでしょうかね、
うん、
ってことをこだわる。で、これはね、私もね、50過ぎましたから、
はい、
昔そんなことなかったんでっていうところを比較して、ほら、今なんとなく違和感感じるのは私たちの年代なのかなとかね、
うん、
今の方々は、大体そういうふうなね、言葉がこう溢れてる中で、
うん、
で、生まれ育ってきてますから、もしかしたらそれが普通っていうような感覚があるかもしれませんけども、はい、私としてはね、なんとなくね、
うん、
日本語って正しく使うっていうのがね、
はい、
日本人の心じゃないかな、とこう、思うわけですよ。
そうですね。
ね、で、じゃあ、単純にね、パクるっていうその言葉はね、どっから出てきたんでしょうかって、これ間違いなくね、どっかの業界の隠語でしょうね。
あ、
うん、で、パクるとかっていうとね、はい、捕まえるとか、
うん、
ね、取るとか、そういうイメージがこれあるわけですけども、うん、でも、確かにそういうことをね、明確に言ってるわけじゃないので、
はい、
ね、なんとかバヤッとそんな言葉言うとこんな感じなのかな、なんて思うじゃないですか。
うんうんうん、
ね。だから、そういう、 そういうのがね、その、なんていうかな、公共のね、中でこう、やり取りされるっていうのは、どんなもんなんでしょうかね、なんて、ちょっとこう、疑問に思うと。
そうですね。
そうすると、人ってね、あの、言葉ってね、まあ、あの、自分の心をね、表現するね、あの、道具ですから、
うんうん、
そんな中で、やはり日本人っていうのは、もう少しこう、言葉ね、洗練されて使った方がね、かっこいいんじゃないかなと思うんですけどもね。
そうですね。
ということでね、うん、仏様の教えの言葉、仏教の言葉なんですけどもね。
何ですか？
ね、真空一の三合という言葉があるんですよ。
真空一、
うん、真というのは身ですね。はい、体の身。
ああ、身体の身。
そうそうそう。で、空というのは口。
口。
うん。はい。意というのはほら、意中の人とかっていう意。
ああ。
これは心ですよ。
はい。
これ、真空一の三合って、三つの行いっていうことなんですけどもね。はい、だ人はですね、要は体見える体があって、で自分のことを表現するのにほらね、あの体を持って表現する、うん、身体の表現っていうのがあって、ね、これが目ですよね。
そうですね。
そして口っていうのはほら言語の表現ですから。
あ、先ほどからの ね、言葉の、うん、
そしてその言語の表現、そして身体の表現、
うん、
ね、これはそのいわゆる精神作用、心、はい、これを表現するものでしょうという、この三つのね、行いというものを私たちはしてるわけですよ、
はい、
ね、ずっとこれ生まれてからしてるわけなんですけども、はいはい、そのね、真空意というものね、これをやっぱりバランスよく正しく使わないと、で、どうしてもすれ違いが出てくるでしょう、うんうん、それがよく私たちが日常で経験するね、うん、その人間関係のね、あのバランスの悪さですよね、
はい、
あるじゃないですか、
はい、
ね、よく言うじゃないですか、口は災いのもととかね
言いますね。
うん、でそういうふうなこうことなんですけども、その道具はきちんと正しく使わないと、ただでさえ伝わりにくいものなのにね、
はい、
ね、きちんと伝える努力しないと、きっと自分の心というのは相手によく伝わらないんじゃないかなという。
そうですよね。
100% 伝わるってことはないんでしょうけどもね、はいはい、でも私はこう思ってますよっていうことを相手に正しくね、うん、気持ちよく伝えるということ、うん、ね、こういうのがね大切なんだと思いますけど、うん、こういう努力っていうのをね、まあするべきなんだろうと思いますけども、うんうん、案外人ってね、まあ頭では分かっていてもっていう言葉じゃないですかね、
はい、
頭では分かっていても、じゃあ表現は、ね、うん、言語表現は、うん、身体表現は、
はい、
っていうことがあるでしょ、う
ん、はい、
だから自分の心ってね、相手によくよく伝わらないということがいっぱいあるじゃないですか。
ありますね。ね、
それを持って言葉で表現すると、うん、ね、親切かおせっかいかという、
うん、
ね、私は親切でね、言ったのに、あるいはやったのに、
はい、
でも相手はおせっかいと取ってしまいましたっていう場面っていっぱいあるでしょ？
ありますね。
うん、それは。
皆さんあるんじゃないかしら。
う
ん、
そうそう、だからそれが真空意の、
はい、
三合とはお申しますけど、まあ、三つの行いですよね、
うんうん。
で、私たちは最後にね、まあ、よく、お正月お葬式ってするじゃないですか。
はい。
ね。
はい、
最後に、お亡くなりになった人のね、うん、まあ、言葉でもそしたら、罪とがとかとか申しますけどもね。
はい。
まあ、罪、いや、ほら、だから悪いことするっていう、ね、ことをするのは身体表現、言語表現、いろんな、
はい、
ただ、
はい、
大なり小なりね、まあ、悪いことってしまう大きいくくりなんですけども、
うん、
そういうね、今までやった、悪いことっていう、まあ、語弊がありますけども、
うん、
それも全部きれいにしてあげますよ。ね、そして、仏様の世界にお送りいたしますということをするのが、うん、まあ、私たちのお葬式でございましてね。
はい、
人ってな、知らず知らずのうちにね、うんうん、私だけはね、120% 善行を積んでまいりましたって方はそういないと思うんですよ。
うんうんうん、
ね、
そうですね、
大なり小なり何かしてんですわな。
はいはい。
ね、で、そんな時にね、それを全部ね、きれいにしてあげると、いいでしょ。
そうですね。
ね、だからそういう風にしてね、真空意ということをちょっとね頭に入れていただける。こういうのはね、割と会社でもね今取り沙汰されてるようですよね。
はい。
うん、はい、これはまあ会社の経営マネジメントでも一緒のようにですね。やっぱり人と人ね、対峙した時の一番のことは何ですかっていうのは、相手の心をね、まあ、伝え合うってことなんですけども、それをの道具としてね、真と空があって。心を伝えると、これは真空意ですから、こういう言葉がありますんでね。
はいはいはい、
で、そういうことを意識すると、
うん、
ね、
うん、
心がね、綺麗になっていくでしょ？
なりますね。
心がね、
はい、
整っていくでしょ？
はい。
ね、今日は9月4日でございますので、ね。
あ、はい、そうですね。9月4日。
心の通りにね、今日は串の日っていう話ですよね。
はい、記念日、そうですね。そう、
串なんですって、串。
串。
うん、あの、紙を溶かす串。
はい。
で、串の日とこう言われて、まあ、語呂なんでしょうけどもね。まあ、大体語呂で記念日はできますからね。
そうですよね。そうそうそう。いっぱいありますよね。まあ、
大した理由なんかないんですけどもね。
はい。
でも、後から理由がついてきますからね。大体の人の話ですからね。
うん。
ね。で、串の日、ね、整えるという。
は
あ。ね、これはね、あのね、よく見るとね、なんかやっぱ当然ね、はい、バレンタインでチョコレート屋さんが作ったんでしょうって考えたら、まあ、串の日はきっとね、床屋さんが作ったんでしょうと、ということでございまして、今から40年前ほどにね、
うん、
美容連合会みたいな方のがね、うん、作ったって言いましょう、串の。まあ、串を大切にしましょうと。
はい、はい、はい。
やっぱ心溶かす串ですからと。
そうですよね。身だしなみもそうですしね、うん、心もそうですね。
だから、やっぱ串で、こう、すくっていうか、溶くっていうね、こういう際がね、
はい、
いいんでしょうね。
うん、
でね、そういう串の形を見るとね、いろんなことが溢れてるんですよ。はい、例えば、昔ね、脱穀した、ので千箱切って知ってる？
知ってます。ありました。
こうすくっとこれこう。
そう、ね、刈り取った稲を。
そうそう、こうとかね。なんかそういう形がね、変わると、いろんなところに道具が、ほら、派生してるっていうのを私たち、何気なく見てるんですけどもね。
そう
、うん。形もみんなそんなもの。
覚えてますよ。まあ、
これもだってほら、稲の方をきれいに取るっていうね、すくっていうかね。
そう。
まあ、そんな道具にこう使われてるんでしょうけどもね。
昔ね、ありましたね。そうだ、そうだ。
今は見ることないですよ。みんなコンバインでやっちゃいますからね。
そうですね。
コンバインってはね、米の根も少しは良くなるって噂もね、流れてますんでね、うん、なんか、農家さんも少しね、こう、ゆっくりしていただければなんてこう、思うんですけどもね。
そうですね、今年ね。
さあさあさあ。でね、そういうふうに心を整えてね、綺麗にしたところで物事をすると、もしかして全て丸く収まるんじゃないか。要は、落ちが良くなんじゃないかな、こう思うんですけども。じゃあさっきのね、
はい、
何でしたっけ、ロゴ、エンブレムっていうんですか、うん、オリンピックの。
はい。
ね。
でね、
であれ面白いでしょ、
ですね。
ね、シンクイって何ですか、うん、
シンクイ。
うん、いいですか、はい、さっき言ったように。
シンクイ。
シンっていうのは表現ですから。
はい。
で、そこにはちゃんとした、こう、厳然としたデザインっていうのがあるじゃないですかね。
はい。
そして、そのデザインを、ね、作った意図というのがあるじゃないですか。いわゆるコンセプト。
そうですね。
うん、これがいいでしょうね。
はい。
それを、口で表現する。
うん。
ね、
うん、
こういうことですよということを表現する、
うん、
ね、ここに3つあるじゃないですか、
うん、
今の現象の中で、
はい、
神、九、意で今回のケースはなんでこんなに揉めてるのって言ったらバランスが悪かったんでしょうねって話、
うん、
ね、だから常にその神、九、意というものをね、こうバランスよく整えておくということも日常の中で必要でしょうと。
そうですね、神、九、意という言葉は、まあ、聞いたことがあったような気もするんですが、
うんうん、
まあ、今改めて伺って本当に、うん、当てはまりますね。
うん、だからね、そういうふうにして何事、真空意という中で人は表現していくんでしょうと考えたときに、ね、その真空意の表現を相手がどう取るかってことは大切なんですから、
はい。
ね、少しでも少しでもね、伝わりますように、
うん。
ね、そこに思いやりって言葉があるんでしょうね。思いをやるんでしょうね。
そうですね。
で、思いやられた人は、思いを受け取るっていう作用してくれればいいわけであってね。
そうですね。
それが和すると、丸く収まると。
はい、
最後は、真と意と空が、バランスよくね、いられればいいなって思う。
はい、
ね、そうすると、9月初めになりましてね、これからね、どうしても秋来ると黄昏れてきますからね、気持ちもちょっとね、こうなんとなくね、感傷的になるっていうかね、
そうですね、
情緒的になるっていうかね、うん、あるんですけども、
はい、
そんな時にでも、常にね、神杭のバランスをとっていく、
うん。
ね、これがね、明るく生きる一つのね、方法じゃないかなと思っている、今日この頃でございます。
はい、もう9月の初めにぴったりなね、そんなお話もいただきました。神杭。心を整えていきたいと思います。
う
ん、
そうですね。心を整えてくださいね。
はい。おっさん、今日もお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。そんな和尚の独り言、横手市平川町吉田にありますお寺、西方寺の斎藤大円ご住職のお話でした。今日もありがとうございました。
はい。ありがとうございました。心の闇を照らします。
永代供養は西宝寺。